この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は11月16日日曜日にお花茶屋駅堀切菖蒲園駅から徒歩12分ほどのところにあります地域福祉障害者センターウェルピア葛飾で行われました第19回ウェルピア祭り、第36回葛飾ボランティア祭りに波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は晴れ、風もなく心地よい絶好の秋のイベント日和となりました。今年のお祭りのテーマはみんなで参加ふれあい広場、あなたと私の思いやり。午前10時からは障害者福祉表彰、ボランティア表彰式などが行われました。また体育館などではボランティアや NPO 法人による体験教室や活動紹介などが行われまして、会場はたくさんの皆さんでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾区福祉部障害者施設課の管理係長の戸塚さんにお祭りについてお話を伺います。
今回って2つのお祭りが一緒に開催ということなんですけれども、それぞれどういったものかぜひ教えていただけますか。
一つがウェルピア祭りで、もう一つがボランティア祭りとなっています。ウェルピア祭りはここの建物自体の愛称名というふうになっていまして、福祉そして地域の方たちが統合して交流しながら行っていくというような建物となっております。なので今日は特にもともと1階が児童発達支援センター、そして2階が18歳以上の方で知的障害とか聴覚障害をお持ちの方たちが通っているような施設になっていまして、で3階の方が地域活動支援センター、そして自立支援センター、でさらに社会福祉協議会さんというところがございます。で1階にはこちらにいらっしゃるボランティアさんたちが集まるようなボランティアセンターとなっていまして、でそのボランティアセンターには今日外にテントがですねいっぱい出てるんですけれども、こちらの方で NPO の方たちとかがそれぞれの地域の方たちが自分たちの団体のアピールをするような内容となっています。
今後のこういったお祭りの課題だったりとか目指しているところがあれば教えてください。
今複合的な運営ということになってきて、皆さんが来ていただくということはすごくありがたいんですけれども、より福祉の私たちの在り方というところをより発信していくのにどのようなことができるのかなというところと、あと皆さんがより楽しんで障害者の方たちを理解していただく、そういったイベントにしていきたいというふうに考えております。
続いて葛飾区福祉部障害者施設課長の林さんにお祭りの見どころを中心にお話を伺います。
今日のお祭りの趣旨だったりこういうとこ見てほしいってとこあったら教えていただけますか。
今日のウェルピア祭りはですね、障害者の方の活躍ぶりですとかそういったものを見ていただきまして、皆さんが障害にですね理解をいただけるような形で開催をしているところです。で見どころとしましては、障害者作品展を1階の方でやっておりまして、そちらがですね区内のいろんな施設からですね障害者の方が力を込めて作った作品を展示しておりますので、そちらについては明日以降もまだやっておりますので、一見の価値があると思いますので、ぜひご来場いただけると嬉しいです。
では出展していた皆さん、来場していた皆さんにお話を伺います。
ここはどういった作品が並んでます
か。障害のあるお子さんが通っているいろんな事業所の方々がカラフル輝きっていうテーマをもとにカラフルな作品を一つ一つお子さんたちが心を込めて作ってくださった作品となってます。一日のプログラムの中に例えば活動の時間があったと、活動の中でちょっと作品展に向けて一緒に作ってみたりだとか、活動の時間が難しかったらちょっと自由遊びとかちょっと空き時間に一緒にやってみようってお子さんのペースに合わせて作ってくださった方もいらっしゃると思います。
作品見てるとお子さんのやっぱり姿が思い浮かびますよね。
そうなんですよね。絵の具使ったり、あとこの髪をちぎったのかなっていうちぎり絵とか、あとお手手使っていっぱいボディーペイントのような作品もたくさんあって、本当一生懸命体使って作品を作ってくださったんだなって見ててね伝わってきます。
双子三つ子サークルデュエットという団体です。
どういったものを今日はご用意してますか。
今日はみんな双子や三つ子のママたちが 手作りで作った作品を販売しています。あと子どもさんたちにくじ引きも、はい、してますので楽しんでいただけたらと思います。
日頃の活動を教えていただけますか。
普段は私もそうなんですけど双子の親でして、やっぱ普通の育児と大変さが異なりまして、出かけるのも大変とか、あと育児や子育てで悩むことも多いということがありまして、身近にこう双子や三つ子の友達もいないというか、なかなか出会えないので、こちらのサークルに入ってもらえれば同じ境遇の双子や三つ子を育てているママたちと情報交換ができたり、相談し合ったり、あとお譲り品を交換し合ったりというような場も作っておりますので、育児の励みになればと思って活動しています。
双子ちゃん三つ子ちゃんって一気に2倍3倍の労力がきっとかかるだろうなって想像するんですけれども、どういったことが一番大変ですか。
2倍大変なのがやっぱ食事、2人3人にあげるっていうのがなかなかやっぱ幼少期は特に大変で、あとお風呂を入れるのも大変で、それをこうどうやってこなすかっていうのが2大困難。あとまあお出かけですね。出かけるのも双子ベビーカーがやっぱ大きいので、エレベーターがないと階段持ち上げられないし、通れない通路とかもあるんですよ。なのでやっぱ移動の大変さっていうのもすごくあるので、やっぱ引きこもりがちだったり鬱になりやすいとか、精神的なコントロールが難しいっていうのはやっぱ移動の困難さもありますね。もうお互いこうそういった大変さをどうやってこうクリアしていくかっていうのを知恵を出し合ってやってます。
葛飾図書館友の会です。今日はですね、図書館に通ってきている方たちに川柳を募集しまして、これを1回から4回までの川柳を貼り出してます。それで今年良かった作品を優秀賞って言ってこの6点を選びまして、お花をつけて公表してます。この他にも金町にある中央図書館で月1回の映画会や2月に1回のDVD コンサートなどいろんな活動をやってるんですけど、映画界なんかはもう18年ぐらいずっと続けてるんですよね。広報葛飾を見ていただいて中央図書館に足を運んでいただけたらありがたいと思います。第2土曜日の6時からだいたいやってます。私は音訳の会っていうのに25年以上いて、そこでやっぱり視覚障害者の目の見えない方に図書をお読みしたりする会をやってて、図書館にずっと行ってて、この立ち上げにも、そんな感じで本好きです。ボランティアは相手のあることですので、やっぱり相手の方にきちっとお伝えしていくってことも大事ですし、また自分もそのためには勉強しなくちゃいけないみたいなことはあります。いつも利用者さんに教えられたりして勉強になってます。自分のためっていうよりもやっぱり相手があってのことだなと思って、ずっとやってます。
大衆芸術開拓組合です。できることは何でもやるんですけど、大衆文化で街づくりみんな元気にという趣旨で、子ども相手に漫画教室をやったりとか、ご高齢の方相手に随筆を書こうとか、そういう指導をさせていただいております。
多岐にわたることはどういったところから知識は得ていらっしゃる
の？もともとそういうのが好きな人間は子どもの頃漫画家になりたいとか、そういうやつって余計なこといっぱい知ってるんですよ。でそういうのが何人か集まると、いろいろいろんなことができるようになると。
後ろの絵は
東京下町紙芝居の会っていうのがあって、僕そこに参加してるんですよね。で自作の紙芝居をこういうイベントでやらせていただいております。
活動どこで日頃はやられてますか？
呼ばれればどこにでも行きます。あの世以外はどこへでも行きます。
なるほど、ちょっとあの世は早いですよね。
はい、帰ってこれないのでね、あの世はね。
葛飾の川をきれいにする会といいます。
活動の内容を教えていただけますか。
は
い
は
い
はい、初めはですね、もう52年前に葛飾の川が汚れているときに設立した会 で川をきれいにしようという活動をしてまして、今川がきれいになってまいりました。で基準値の値も超えましたので、川辺でお役に立つようなことをしようということで、まず子どもさんたちが喜ぶようなことからというので、初めはですね、堀切りの大凧揚げ大会、あれを企画いたしまして、であれが新潟県なんですね。五泉市というところと区長さん包括協定結んでございましてね、出会いはこの鮭なんですよ。で鮭の孵化をですね、向こうの受精卵持ってきて、今小学校で25個孵化お勉強してもらっています。で向こうの学校のお子さんとの交流をさせていただいてまして、その新潟県五泉市のところはチューリップの、産地といいましょうか、ところなもんですが、新潟県でここが一番 一生懸命やって、もともとチューリップは日本で一番初めは新潟県なんです。今年はですね5万5000球のチューリップを持ってきまして、小学校全校からですね幼稚園だとかいろいろなところへ葛飾中へ配りして植えていただいて花を咲かせて、これから将来にわたって子どもさんたちの勉強に役に立つような活動をしたいと思って活動しておりますので、よろしくお願いいたします。今日は2400個の球根を持ってまいりました。つかみ取りですから
葛飾近隣の川があるんですけども、そこの毎月水質調査やってます。
今までは本当林川が一番よくわかりますけど、みんなお母さんや おじいちゃんたち おばあちゃんたちわかるけど、川行って遊ぶなっていうぐらい汚れてたんです。ボコボコボコボコボコボコボコボコ泡が浮いてたんです。それがもう今全然なくて魚釣りもしています。
この時間は11月16日日曜日にウェルピア葛飾で行われました第19回ウェルピア祭り、第36回葛飾ボランティア祭りに波代理香がお邪魔した様子をお届けしています。
葛飾転訳の会と申します。区内の視覚障害者や団体から転訳の依頼があったらみんなで分担して作成しています。会員は今14名で、区内あるいは他の区からも来て、毎週火曜日アナログ的なんですけども午前中柴又に集まって例会を開いてます。
転訳って難しいですか？
規則は非常に難しくて、6つの点で全ての文字を表しますので、一点間違えるとも全然違う字になっちゃいますので、2回の構成正しく書けてるかどうかを必ず見ます。で、昔あの点字版で手で書いてたんですけども、今はもうパソコンでソフトがありますので、それを入れれば10個作ってくださいって言ったら、昔は10人でやってたんですけども、今は1つのデータでパソコンで入れちゃえば、図書館に印刷機がありますので、それを何部でもできるという世界になってきました。
便利にはなってきてるってことですね。
そうですね。ただあの点字を読める視覚障害者の方は2割ぐらいしかいないということなんで、ただね、読めるには3年ぐらいかかると言ってましたから、我々も書くことはできますけど読めません。目では読めますけど指先では読めません。ですから、ただそれをマスターした人は世界が変わって非常に便利だと、世の中が明るくなったと言ってました。我々はもう完全にボランティアですから、転訳を依頼された方からありがとうございましたという電話一本で今までの苦労が報われるということなんで、そういう意味ではやってよかったなというふうに思ってます。
子ども食堂クーマと言います。高砂駅の近辺でやってます。
今日はどういったものをご用意してますか？
今日はね、この手作りで何日もかけて頑張って作った手作りのクッキーと、あとコースターに自分で好きな絵を描いたやつを焼き付けるレーザーで。
何か匂いがするなと思って。そういうことなんですね。
レーザーで焼いてるんで、ちょっとどうしてもコルクの匂いとあれがするんですけど、みんな今やってくださったお子さんがもう世界で一枚だよ
、ね、どこにもない。
そうないよ。イベントの時にこういうのをやって、
子ども食堂を運営していく上で良かったことあったら教えてください。
そうですね、
あ
の朝ごはんとかをやって提供してるので、やっぱり朝起きられるようになったとか、好き嫌いなくみんなで一緒にご飯食べる、誰かと一緒に食べることがすごく楽しいっていう、そういう声が聞こえてきたり、そういうのがやっぱりすごい、私たちはもう毎朝起きてちゃんと来てくれることっていうのがすごく嬉しいですね。朝ごはん月2回なので、その日は頑張って3時台に起きて来てます
あ、ボランティアの本当皆さんのおかげで、
いやいやいや、いろんなスタッフが来てくださったり、それを見てお母さん方が手伝いに来てくださったりとか、近隣の方のご協力があってこそできてます。
こちらは課内企画の車椅子体験コーナーになっています。実際に障害をお持ちの方とか高齢の方とかが乗られている一般的な車椅子の、あと大人用と、あと子ども用も準備しておりまして、そちらに乗って自分で漕いでいただいたり、それが難しい方にはこちらが介助をしながらいくつかのコースを回っていただくというような流れになっております。
初めて乗る方は難しいのかなと思うんですけれども、何かコツみたいなものありますか？
コツといいますか、どこを持って操作するといいかとか、あとは座り方とか、そういったところもポイントはあったりします。あとは体重のかけ方とかもコツがあったりとかもするので、そこら辺ついている職員が一緒に実際にお伝えをしながら、各コースのポイントをお伝えしながら取り組んでおります。
乗ることによってまた視野ですとかが変わりますよね。
そうですね、普段生活しているその高さではわからないこととか、ちょっとした段差とかそういったところに気づいていただいて、普段の生活に障害がない方とかにもつなげていただければなと思っています。
暮らしのまるごと相談窓口というのが令和5年の5月から開設されているんですけれども、暮らしの丸ごと相談ができるということで、まずはどこに相談したらいいかわからないようなご相談を受け止めて、そして専門的な窓口の方をご紹介するというような形の窓口になっております。
すぐやるかさんと何がどう違います
か？すぐやるかさんとは住み分けをしている形なんですけれども、こちらの暮らしの丸ごと相談窓口の方は福祉の専門職がいるということで、福祉的なご相談も受けられるという形になっております。問い合わせの方が区役所3階の31に窓口なんですけれども、お電話番号が 03-5654-8560 が直通番号になっておりますので、よろしくお願いいたします。
安らぎディバーシティという障害者の施設になっております。就労継続支援 B 型の方でおせんべいを作ったり、わかめの袋詰め、あとは実生産って付箋のスタンプをして作ったり、米ぬかの商品、入浴剤を作っております。
おすすめどれですか？
おすすめはやはりおせんべいですね。安らぎリバーシティで、リバ川というところで、その辺にちなんでおせんべいの形がお魚の形になっております。それで一人一人皆さん揚げせんべいなんですけども、揚げてで味付けをしてって感じですね。今日ちょっともう売り切れたんですけれども、お米の精米もしておりまして、はい、岩手県の奥州市の JA から玄米で取り寄せて、自分たちの事業所に精米機があるので、その精米を自分たちでしてお米を販売と、その米ぬかで入浴剤ようにやっております。
施設どちらにありますか？
新小岩1丁目になります。新小岩公園の真南になりますね。
チアキャブっていうものがあるって聞いたんですけれども、教えていただけますか？
障害者の方、車椅子ご利用の方がそのまま車に乗ることができる車なんですね。これ運転ボランティアの方がいらっしゃって、私たち車椅子利用者の方がどこか行こう、病院に行こうとかいうような時に、利用しているものであったりするんですけども、遠いとなかなかね移動が大変というようなところもありますし、介助の方も意外と慣れてなかったりとかして大変、またずっとしっぱなしっていうのも大変なので、チアキャブ使っていただいて、行動範囲広げてもらえたら嬉しいなというところで、今日はね運転ボランティアも含めてね募集かけていこうかななんて思ってるところです。
ちょっとした段差とかね、ああいうのが大変ですよね。もうやっぱ乗ってみないと分かんないね。
もう私ももう60代だから、いつお世話になるかわからないもので、こんなところに力入れるんだっていうのを知ったもんだから、普段ちょっとした段差でこれなのに、道行って後ろからずっと人に押してもらわないと生活できないわと思って、わずか15センチぐらいの段差がね一箇所あるだけで、はぁはぁ言ってるのに。
葛飾友愛会っていう会で、目の見えづらい方とか目の見えない方と一緒に頑張っていきましょうっていう会になります。月に1回集まってみんなの話を聞いたり、専門の先生の話を聞いたりして、元気がない人が元気出ればいいなとか、こういうグッズがあれば便利だよとか、そういう話をみんなでするっていう。
悩みを共有することでいいことってありますか？
はい、やっぱり自分一人だとわからないことがもう諦めたりすることがあるんですけれど、こうやったらよかったよとか聞くと、あとはこういうことあったけど頑張ってるよって聞くと、ちょっと元気が出たりとかっていう感じです。
活動の場所はどちらになりますか？
このウェルピア葛飾か、あとはどっか地区センターを月1回借りて集まったりしてます。
以上、11月16日日曜日にウェルピア葛飾で行われました第19回ウェルピア祭り、第36回葛飾ボランティア祭りに波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。私も福祉車両のチェアキャブに車椅子のまま乗車する体験をさせていただきました。 少しの傾斜でも怖いなと感じたのですが、解除してくださるボランティアの皆さんが配慮して声をかけてくださったので安心して乗ることができました。一度体験することで視野も広がります。障害の有無などの違いに関わらず互いに尊重し、少しの思いやりがあればインクルーシブ社会に一歩近づけるのではないかと私は感じました。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は11月23日日曜日にオープンハウス金町で開催の金町手作り市にお邪魔する予定です。お楽しみに。